お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはピリポの証、ナタナエルの証、そしてカナの婚礼でのイエス様。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書1章43節から51節と2章1節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書1章の学びを続けていますが、ヨハネ1章の43節から44節。その翌日イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私に従ってきなさいと言われた。ピリポはベツサイダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であった。ベツサイダはガリラヤ湖畔にあります。ペテロとアンデレとピリポはそこに住んでおり、彼らは漁師でした。45節から46節。彼はナタナエルを見つけていった。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人で、ヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ピリポは言った。来て、そして見なさい。ナタナエルは知ったかぶりをする人で、ここで彼はうがったことを言っています。ナザレから何の良いものが出るだろうか、というのです。ここで彼は自分の言ったジョークに笑ったのではないかと思います。でもピリポは笑いませんでした。彼はただ、来て、そして見なさいと言いました。信仰にはそれが本当に大切なことなのです。47節。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。ナタナエルはうがったことを言う人ではありましたが、偽りを言ったり、ずるい人ではありませんでした。彼の中には、あのヤコブの性格は全くありません。彼はヤコブのようなずるい性質のないイスラエル人だったのです。48節から49節。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか？イエスは言われた。私はピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。主イエスの弟子たちの中には、二人の疑い深い人たちがいました。最初の一人はナタナエルでした。そしてもう一人はトマスです。ナザレから何の良いものが出るだろうと言ったこの疑い深いナタナエルは、話が終わる前にイエス様は神様の御子であり、イスラエルの王であると告白します。ナタナエルが主イエスは神様の御子であり、イスラエルの王であると告白したとき、彼の告白は何かとても重要なものがナザレから出てきたのだということを示しました。50節。イエスは答えて言われた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったのであなたは信じるのですか？あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。 主は多かれ少なかれナタナエルを叱責され、彼がイチジクの木の下にいるのを主が見られたというので信じたのかと尋ねられました。イエス様は彼がもっと偉大なことを見ることを約束されます。確かにこれから3年の間にナタナエルはこれらよりももっと素晴らしいことを見たのでした。51節。そして言われた。誠に誠にあなた方に告げます。天が開けて、神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。主はこの人物に、これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがないと言われました。今主は、父祖ヤコブが若い時に家出した時のことに触れて、このことをフォローアップされます。事実、ヤコブが家から逃げなければならなかったのは、彼の兄弟エサウが彼を殺そうと狙っていたからでした。彼は家を離れて、最初の夜をベテルで過ごしました。そこで主が彼に現れました。はしごが天から降ろされ、そのはしごの上を、御使いたちが上り下りしていました。これはヤコブに対して、神様がヤコブを見捨ててはいないという意味でした。ヤコブは自分が家を離れた時に、神様もそこに置いてきたと思っていたのです。ベテルで彼は、神様が自分と共にいてくださることを改めて学びました。主はその話をここで取り上げ、このはしごは主ご自身だと言われます。私たちは今に神様の御使いたちが人の子の上を上り下りするのを見るのです。御使いたちは主に仕え、主に従います。ここで主は御使いたちの責任者なのです。主は彼らを伝令として天に送ることもできました。そしてまた、彼らは戻ってくるのです。そこでイエス様は、ナタナエルが天が開けて、神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのを見るようになると言われるのです。彼はこのはしごのてっぺんから、父なる神様がこの方にこう話しかけるのを見るのです。マタイ三章十七節。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。はしごはキリストであり、あなたも私も主によってのみ、神様と接触することができるのです。主イエスは次のように言われました。ヨハネ14章の6節。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。主は、はしごです。あなたが登るためのはしごではなく、あなたが信頼し、その上に行こい、信じるためのお方なのです。ここで大切なことはこのことです。ヨハネの福音書の第一章はとても長く、とても重要でした。プロローグは、言葉が人となられたことを示しています。主は神様であり、主は人となられ、主が神様を解き明かされます。その後、主は商人たちによって紹介されます。バプテスマのヨハネはイエス様が神様を明らかにされる方であると証言します。アンデレはイエス様をメシアであると証言します。ピリポはイエス様を旧約聖書を成就する方であると証言します。そしてナタナエルはイエス様を神様の御子、イスラエルの王であると証言します。さて、ヨハネによる福音書2章の学びに入りたいと思いますが、この章での大切な出来事は、カナの婚礼に招かれた時にイエス様が最初の奇跡の技を行われたということです。11節にはこう書かれています。イエスはこのことを最初の印として行い。 このことは主イエスが小さな子供だった時にエジプトで他の子供たちと粘土で鳩をこしらえていて、主イエスが粘土の鳩に触ったらそれが飛んでいったというような伝説を教える人たちへの答えです。なかなか物語としては面白いのですが、それは事実ではありません。この箇所の記録は、主がエジプトでは奇跡を起こされなかったこと、そして主の最初の奇跡はガリラヤのカナであったことをとてもはっきりと語っています。ここで本当に不思議なことは、ここに初めに神様と共におられたところの神様ご自身である方がここにおられるということです。主は永遠から出てこられました。主は人となられ、最初の30年間ガリラヤのナザレに住まれました。そして主はカナでの婚礼に出席するために丘を越えて歩いて行かれます。ここでもヨハネはこの出来事を時間と空間に結びつけていることを見てください。それから3日目に、主は今、ご自分のミニストリーに取り掛かろうとしておられます。ヨハネ2章の本文に入りたいと思いますが、1節から2節。それから3日目に、ガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた、弟子たちも、その婚礼に招かれた。多くの聖書教師たちが、マリアがそこにいたのは、結婚する人たち、または最低でも家族の一人とマリアが親類関係にあったからだろうと信じています。これは多分に推測にしか過ぎませんが、本当だったかもしれません。主イエスと弟子たちも招かれていました。ここでは時間は3日目と書かれています。これはおそらく、紀元27年の2月末か3月初めではないかと考えられています。面白いのは、ヨハネが注意深く場所を書いていることです。前の章では、私たちはベツサイダにいました。そして今、場面はガリラヤのカナに移ります。12節ではカペナウムに、13節ではエルサレムに動きます。ヨハネは年代的な順序と地理を私たちに教えてくれます。またここにはイエスの母と書かれていますが、ヨハネの福音書では彼女は一度もマリアとは呼ばれていません。彼女はとても変わったリクエストをイエス様にしました。3節。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。イエス様のことを酒の密造者と呼んだリベラル主義者がいます。何という冒涜でしょうか。この当時、ブドウ酒は食事の主要な一部でした。それでも酒に酔うことは完全に非難されました。この出来事には酒に酔うという考えは全く関わっていません。結婚式は宗教的な出来事であり、いずれにしてもこの人たちは旧約聖書を信じていた人たちでした。この結婚式には酔っ払いはいなかったと考えてよいでしょうとマギー博士は述べています。またこの結婚式はいずれ来るもう一つの結婚式の象徴です。キリストはこの地上でのミニストリーを結婚式で始められました。教会に関して言えば、主はミニストリーを結婚式をもって閉じられます。子羊の婚礼の宴会で、教会は花嫁として主の前に出されます。これは主が行われた最初の奇跡です。モーセの最初の奇跡は、水を血に変えることでした。キリストの最初の奇跡は、水をブドウ酒に変えることでした。律法はモーセによって与えられましたが、恵みと真理とはイエス・キリストによって来たのです。ところでマリアはどういう意味でこのように言ったのでしょうか。まずこの家族はとても貧しかったという事実は注目すべきでしょう。彼らは単に軽食を十分に出す余裕がなかったのです。ベンガルという学者は彼の仲介書の中でマリアが主にブドウ酒がありませんと言ったとき、それは主と 主の弟子たちに立ち去るようにという穏やかなヒントであったのではないかと言っています。またジョン・カルヴァンは、主が説教してゲストたちの心を捉えておくようにというマリアの提案だったと書いています。この提案はいかにもジョン・カルヴァンらしいと思います。あなたがもしカルヴァンのキリスト教公用をお読みになったことがあるなら、この本は深淵ですが退屈でもあります。もしもカルヴァンがその席にいたなら、彼ならゲストたちに説教しておそらく全員を眠らせてしまったことでしょうと、マギー博士はジョークを言っています。でも私はこの本文からはどちらの解釈もできないと思います。主に立ち返るようにとのヒントでも、ゲストの心を捉えておくようにという提案でもなかったと思います。私は彼女がとても率直に、奇跡を起こしなさい。これは良いチャンスですよと言っていると思うのですと、マギー博士は述べています。4節。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。主の言われていることはこうです。これはそのような時ではありません。あなたの汚名は私が晴らしますが、ここでではありません。主が十字架にかかってイエス様の母が、その十字架の足元に立っていた時、主は彼女を見下ろして彼女に次のように言いました。ヨハネ19章の26節。女の方、そこにあなたの息子がいます。その時に主の時が来たのです。三日のうちに主は死からよみがえられるところでした。主のよみがえりと昇天の後、弟子たちが二階の部屋に集まっていた時に、彼女もその中にいて、周りを見回し、弟子たち一人一人に次のように言うことができました。主は神様の御子だと、私が言った通りだったでしょう。パウロは主は、こういう方だと言っています。ローマ一章の四節。清い御霊によれば、死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。ここで彼女は、マリアの汚名を晴らすために、主ご自身のことを示すことを何かしてほしいと頼んでいるのです。主は彼女に、彼女の汚名を晴らすことは必ずするが、今はまだその時ではないと言っておられます。その時は後に来ました。主のよみがえりが、主が誰であるかを証明しました。そしてよみがえりは、主の処女降誕を証明するものであることを忘れないでください。私たちは処女降誕をクリスマスの時の個別の事実として見てしまう傾向があります。処女降誕は主のよみがえりに関連しているのです。なぜなら主はご自分が主張される通りのお方であるからです。五節。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。なんと良いアドバイスでしょうか。私はいつも母の日にこのテキストからあの方が言われることを何でもしてあげてくださいという説教をしたいと思ってきました。6節から7節。さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。今私たちの注意がこの6つの水がめに促されます。この水がめは清めの儀式に使われるものでした。この家族は貧しかったので、水がめは明らかに使い古され、古ぼけて、おそらくどこか後ろの方に押しやられていたのではないでしょうか。彼らは婚礼のゲストたちが来たときに、この古ぼけた水がめに気づかないように願っていました。主がこの水がめを出してくれるように言われたとき、 家族は恥ずかしかったのではないかと思います。そして主は彼らに何をしたらよいか指示され、縁まで水がめを満たしました。八節から十節。イエスは彼らに言われた。さあ、今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役は、葡萄酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良い葡萄酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると、悪いのを出すものだが、あなたは良い葡萄酒をよくも今まで取っておきました。ここで何かが省略されていることにお気づきになったでしょうか。花嫁はどこにいるのでしょうか。結婚式の花形は花嫁です。花嫁が花道を歩いてくると、誰もが彼女を見ます。さて、このカナの花嫁は何を着ていたのでしょうか。それは一切書かれていません。それはこの場面で大切なのはイエス様と空の水がめだったからです。ここに素晴らしいことが書かれています。主は空っぽの水がめを取り、手伝いの者たちにそれをいっぱいにさせました。そして彼らがその水を汲み出したときに奇跡が起こったのだと私は思います。彼らが水を持って行き、ゲストに継いであげたときに水はブドウ酒になったのです。ここにはあなたと私のための偉大な霊的なレッスンがあります。イエス様は今日、私たちを水がめとして使われます。私たちはただの使い古されて古ぼけた水がめです。私たちは魅力的ではないので、隅に押しやられて覆いをかぶせられて当然です。でも主は私たちをお使いになりたいのです。主は私たちを水で満たしたいのです。主はあなたや私を神様の御言葉の水で満たしたいのです。そして主は私たちを神様の御言葉の水で満たされた後に、私たちにそれを汲み出すように望んでおられます。私たちがそれを汲み出すとき、私はどのように説明したらよいかわかりませんが、水が水がめから出て、それを飲むべき人に届くとき、水は葡萄酒になるのです。聖霊様の働きによってこの水は喜びの葡萄酒になるのです。放送伝道の経験をマギー博士は次のように述べています。今この私のデスクの上に、私のラジオ放送を通して、神様の御言葉を聞いて救われた人たちからの手紙が12通ほど置いてあります。どのようにしてその人たちが救われたのか、私には理解できません。私はただの古ぼけた水がめで、御言葉の水が少しばかり私のうちに入っているだけです。私がその水を汲み出すとき、その水はそれを受け取る人々にとって喜びの葡萄酒になるのです。ここにあるのは、あなたや私にとって素晴らしいメッセージです。主は私たちを神様の御言葉で満たし、そしてそれを汲み出したいと願っておられるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はピリポの証、ナタナエルの証、そしてカナの婚礼でのイエス様というテーマで、ヨハネの福音書1章43節から51節と2章1節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、ヨハネの福音書2章12節から25節と三章一節から五節。イエス様、杉越の祭りの間に宮を清められる。そしてイエス様、エルサレムでニコデモに語られるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。